本日の聖書箇所はローマ人への手紙14章1節から4節です。それでは司会者が拝読いたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。それでは長島牧師に教会の兄弟姉妹との関わり1と題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございました。それではですね、祈りを持って今日のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。晴れやしを感謝します。天のお父様、こうして、一人一人をまたこの場へとあなたが集めてくださり感謝します。私たちはここに集い、そしてまたあなたを讃え礼拝するために今ここにおります。そしてまたあなたに、用いられたいと、そのように願う私たちでもあります。どうぞ私たちを通してあなたの御心が豊かになされますように、そのことを願います。あなたは生きて働かれる誠の神、イエス・キリストです。感謝します。どうか一人一人の心にまた今日もあなたが共にあり語りかけてください。ありがとうございます。そしてまた重荷を負っている方がおられたら、その重荷をあなたの身元へと下ろすことが できるように、そして一人一人に与えられているそれぞれの十字架を担って、イエス様あなたに従っていくことができるように、どうぞ導いてください。大いに期待します。感謝します。その方が今ここにおられます。この祈りを皆さんの祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アメン。はい、ありがとうございます。今日はですね、今実践について学んでいるわけですけれども、関わりについてね学ぶわけです。その第1番目ということで、これシリーズとして、続きますね。で、関わりですけれども、今回学ぶのは、教会の兄弟姉妹との関わりについてですね、学ぶわけです。で、まずはですね、復習からね入りたいと思います。今14章の1節から4節、その箇所が今日学ぶ箇所であるわけですけれども、その前にこの13章の後半に何が書かれていたかというねことをまず復習をして、そして今日の聖書箇所に入っていきたいと、そのようにね思うわけです。まず冒頭とても大切なことをお伝えしたいと思います。それは何か、神様は愛であるということですよね。その愛はじゃあどこに表されているの、その愛を知りたい、それはイエスの十字架に表されていると、そのように聖書に記されているわけです。このイエスの十字架の愛によって、モーセのその律法は成就されたんだということ、愛は律法の要求を満たすものですと、このように、語られている通りです。私たちはその、イエスの愛、十字架の愛を今受けているものであるということ、そのイエスの愛とはどういうものであるかということを私たちはまた、学んだわけですよね。それは無償の愛でした。アガペの愛、でしたよね。その愛を今受けている、そしてまたそれは犠牲の愛でもあったわけですよね。そしてその愛は私たち一人一人に命を与えるものであった。そしてその愛というのは私たち一人一人の成長のためでもある、霊的成長のためでもあると、そういうことを学んだわけですよね。ここに神の愛の本質というものをイエスの十字架に見ることができるんだということ、実はですね、今日の話の中でも実はその神の愛というのは非常に重要な まあ、ベースになっているわけですよね。それにやはり私たちは復讐する必要がありますよね。その愛が今私たちに降り注いでいるわけですね。そして私たちはその愛に満たされているものです。それゆえにその愛が私たちから溢れ出てくる、その愛をもって私たちは互いに愛し合うものであるんだということを私たちは学んでいるわけです。そしてまた学んだだけじゃなくて、それを実践にね、今こう結びつけようと、そのようにしているわけですよね。まあ、そのような、時で、あるわけです。それゆえに私たちのうちにあるこの愛というのは、イエスのその愛、神の愛が源としてあふれ出てきているものなので、これは私自身の、から出た愛ではなく、むしろ神から出た愛である。すなわちこの愛というのは、私たちは一方的に神から受けているものですよね。その愛をもって互いに愛し合うのだから、互いに借りがあってもいいわけですよね。互いに愛することにおいては借りがあってよいんだ、まあ、そのようにパウロは語っていたわけですけれども、どうでしょうか。互いにこの愛することにおいて互いに借りがお互いに、ね、あるでしょうか。どうでしょう、この教会の中の関係性はどうでしょうか。今日はね、この教会の中の関係性について学びますけれども、互いに借りがありますか。お金じゃないですよお金じゃないですよ、ね、あの愛です。愛においてね、借りがあるでしょうか。でもそれでいいんです。それでいいんですよね。お互いにそのような関係性を私たちは築いていくということが、まあ、これ神様が求めておられることだ、まあ、そのことを学んだわけですよね。次です。そしてまた、私たちどのようなことを学んだか、それは今の時について学びました。今の時ですよ。 Now です。今です。今じゃあどんな時なのか、まあ、よくね、ちょっと前は今でしょってあったけれど、この今でしょ、これは本当にとても大切な意味があるんだということを聖書も教えてるんですよね。じゃあどんな今なのかってことです。それは救いの完成へと近づいているんだということです。じゃあ救いの完成って一体何なのか。それは栄華の時が近づいてるんだ。じゃあこの栄華の時っていつなんだ。それは敬虚の時であるということを私たちは学びました。その時に向かって一刻一刻と間違いなく近づいてるわけですよね。その時は必ず来るわけです。それゆえに眠っていてはいけない。今この時間皆さん眠くなると思いますけどね、眠っていてはいけないと、まあ、このようにこう、まあ聖書が語って、聖書は語ってるんですよ、私じゃなくてね。聖書がそのように眠ってはいけないと語ってるわけです。それはどうしてかというと、敬虚になれば、これはイエスの体である教会、まあ、普遍的教会が挙げられてしまうわけですよね。イエスの権威を表すもの、また御心を実行していくっていうね、その時が終わるわけです。まあ、教会を通してですけどね。であれば、今この教会を通して主の働きができるうちに、その御心を知る者がその御心を行っていくということ、それゆえに眠っていてはいけないんだ、目を覚ましなさい。でもそのために何が必要かというと、光の武具をね、身につけよう、まあ、そのように進められたわけです。じゃあ一体この光の武具って何なのかってことで、それが第一テサロニケの 5-8 に、ね、記されていることから分かるのは、信仰と希望と愛、これどっかで見たことありますよね、聞いたことありますよね。まさにこの信仰、希望、愛、それを、まあ、そこに生きることである、それらを私たちのうちに、まあ、身につけ、そしてまた、まあ、あるこの愛においては実践する、信仰においてもそうで、働かせるわけですよね。そして私たちは希望を持ち続けているわけですよね。それは私たちにもうすでに与えられているものとして、私たちはこの素晴らしい恵みを神から受けているものなんだ。そしてこの愛を私たちは受けているがゆえに、その主の愛の力によって私たちはキリストを証しするものなんだ。キリストを証しするとは何か、それはキリストが成してくださった救いの技を伝えるということですよね。そのために主はこの世に来られてきてくださった、それは何か、それが福音なんだということ。それは私の罪、あなたの罪の身代わりとなってイエス様が十字架にかかってくださった、そして死にて墓に葬られ、3日目によみがえられたということ、それを私たちは証しし、そして伝えていくんだ。何によって、主の愛によって。もうすでにこの、その愛というのはイエスの十字架に表されているわけですね。その愛を受けている者として私たちはその愛を伝える、すなわち福音を伝えるんだということですよね。 それをが私たちが受けているもの、そのために私たちは目を覚ますものなんだ、そしてまたそれは救いの完成の時が近づいてるからなんだよ、まあ、そのような、ね、ことを学んだわけです。そして、まあ、キリストを着るというね、そういう話をね、しました。キリストを着る、すなわちそれは何か、キリストはライフジャケットだと言いました。まさに義の衣であるわけですよね。イエスを、その着る、すなわちこれは、救われるということです。義とみなされるということです。ぜひこのライフジャケット、まあ、これは、イターナルライフジャケットだ、まあ、そういう話をしました。永遠の命へ続くものだ。それゆえにこのイエスを受けてほしい、イエスを身にまとってほしい、そのことを、まあ、このメッセージとして私たちは受けたわけです。インクライストな生き方、まさにそれがクリスチャンの生活の実践そのものなんだということをね、まあ、これインクライスト、これ状態を表しているわけです。一的真理でもありますが、まあ、そのことを私たちは学んだわけです。さあ、それがね、13章の後半でね、書かれていたこと、すごい重要なことがね、まあ、こう教えられてたわけですよね。そしてこれ14章に、まあ、今日のね、箇所に入っていくわけです。はい、ということで、今日のですね、メッセージのゴールですけれども、それは多様性の中でさまざまな意見がある状況において、兄弟姉妹が一致して主の働きをなすために必要なことを学びましょうと、まあ、そういうことですね。はい、そして4つの、ね、ことを、まあ、学びます。まあ、サポーティングポイントっていうんですかね。それが1番目、多様性の中の一致のために、そして2番目、立法主義に生きる安心感と在籍感ってね、なんだそれって感じですが、3番目、神様が受け入れてくださったものとして生きるということ、4番目、互いに主のしもべである恵みと務めっていうね、まあ、この4つの、まあ、小さなテーマを挙げてですね、また学んでいきたいと、このメッセージのゴールに迫りたいと、まあ、そのように思っているわけです。さあ、ということで、早速ね、一番入っていきたいと思います。多様性の中の一致のためにということで学んでいきたいと思います。一節です。信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんと、まあ、このように、聖書は、まあ、教えるわけですね。パウロは語るわけですけれども、まず、このローマのね、この時代のローマの教会がどういうものであったか、どういう状態であったかということを、まず、こう学びたいと、思います。じゃあどういうね、ローマの教会どういう状況の中にあったかということですけれども、大きく分けて2つのグループがありました。おそらく皆さんも想像つくと思いますが、それはユダヤ人のグループ、他方は異邦人のグループですね。この2つの大きなグループがあったわけです。当然このユダヤ人のグループというのはモーセの律法、そして宮殿律法ですよね。それを守るということを大切にしてきた、わけですよね。じゃあもう一つのグループ、異邦人のグループはどうかというと、当然この律法的な生活の背景が全くないわけですよね。もちろんね、この異邦人であっても、それぞれの、まあ、社会規範等がある、まあ、それを律法と、まあ、そのように捉えることができますが、しかしモーセの律法が与えられてたわけじゃないですよね。そこに生きてたわけではない、まあ、この2つの大きな、まあ、違いがあったわけですよね、まあ、多様性ということもできます。そしてこのユダヤ人、律法を守るユダヤ人ですけれども、その中にも実は、まあ、多様性があったと、まあ、違いがあったと、そのように言うこともできるわけです。エジプトでは、まあ、ヘレニズムの、ね、まあ、ギリシャ文化の影響を、まあ、受けていたユダヤ人たちは、まあ、厳密には、ね、このモーセの食物規定を遵守していなかった、まあ、象徴的に捉えていたと、まあ、そのようにも言われているわけです。ということは、まあ、ユダヤ人のね、まあ、この、まあ、ローマの教会っていうのはね、まあ、ユダヤ人のというか、このローマの教会っていうのは、まあ、世界の中心にあったわけですよね。 であればさまざまな、ね、考え方を持っているこれあのユダヤ人も集まっていたわけです。もちろんこのヘレニズムの、ね、影響を受けた、まあ人もいた、あるいは厳密にモーセの律法を守ろうとしていた者たちもいたと、まあ、そのように考えることができるわけです。ということはユダヤ人の中にもさまざまな状況のね、この、モーセの律法食物規定、まあ、今日食物規定が、ね、出てくるわけですがに対する、ね、考え方を持っていた、まあ、姿勢が違っていたと、まあ、そのように言うことができるんだということです。そしてまたちょっと時代を、ね、考えてみたいと思いますけれども、それはまあ、イエス様が、ね、十字架にかけられ、先ほど福音を語りましたけれど、あの福音 の、 そのイエスの十字架の出来事から、まあ、この手紙が書かれるまで、まあ、わずか20年程度しか経過してないんですよね。ということは何を言ってるかというと、福音信仰によって救われるというこの恵みの時代に入ってはいたものの、まだ当然ね、あのモーセの律法が彼らの生活に大きく影響を与えていたということが言えるわけですよね。まあ、すなわち、まあ、過渡期に、まあ、この、手紙が書かれているんだ、まあ、そのような時代にローマの教会がね、まあ、この時のローマの教会がいたっていうことです。ということは福音信仰への姿勢ということにおいてもさまざまなこれ姿勢があったと、まあ、そのように考えることができるわけですよね。それだけじゃないんです。もうね、これだけでね、かなりのこう違いがこう分かるわけですけれども、それだけではなくて、このユダヤ人のグループの中にもね、そして異邦人のグループの中にも、まあ、次のような、ね、グループがあったわけです。じゃあどんな、まあ、違いがあったかっていうと、それは、まあ、飛んでいる人たちがいるわけです。そして一方は貧しい者たちもやっぱり教会の中にはいるわけですよ。そしてそこには、まあ、主人と、まあ、飛んでるものに、ね、イコールかどうか分かりませんが主人と呼ばれる人たちがいて、そしてまたそこには奴隷と、ね、言われる方々がそこにいたわけですよね。あるものはじゃあ信仰はどうだろうか、信仰深いものもやはりそこにはいたでしょう。そしてそうでない、そうでもないと言いましょうか、方々も、まあ、この世の、ね、価値観にまだこう、大きく影響されていたっていう、ね、方々もいたはずですよね。弓道中の方ももちろん、ね、その中にはいたでしょう。生まれた場所も違います、育った環境も違います、母国も違います。このように本当に多様性の中にこのローマの教会が置かれていたんだっていうことが当然これあの分かるわけですよね。想像できるわけですね。それゆえに、まあ、多くの問題そして課題があったんだということ、パウロはそのことをローマに言ったの、行かなかったの、言ってないんですよね。言ってなくてもおそらくこれ分かったはずなんです。というのはパウロはすでにね、さまざまな教会を訪れて、そしてそれらの教会の問題点というものを分かっていたから、同じような問題がおそらくこのローマの教会でも起きているだろうということは容易に想像できるわけですよね。そしてまた、ローマの、ね、教会の状況を実際に、ね、誰かから聞いていたのかもしれません。まあ、それゆえに、パウロはローマの教会に対して具体的な、ね、指導ができたし、今ここで、ね、指導しているわけですよね。まあ、そういう、状況であったわけです。ということで、まあ、今の時代にちょっと、戻りたいと思いますね。じゃあどうだろうか、 SJCF はどうなんだろうか、ちょっと考えてみたときに、私たち今ここはどこですか。これ日本じゃないですよね。どこにいます。シンガポールにいますよね。そうです、まあ、シンガポールに私たちの教会が置かれているわけです。まあ、このことを考えただけでも、まあ、これあの特別なことですよね。そしてまたこの教会にはさまざまなね、まあ、状況バックグラウンドの方々が背景の方々がねお集まりになっているわけですよね。母国語が違うというね方々もおられるわけですよね。もちろん育った環境というのも違うわけですよね。まあ、さまざまな人がいるんだということ。ということはさまざまな意見がそこにはあるんだということ。ローマの教会で起きたようなことというのがこの教会の中でも当然起こるわけですよね。であればパウロが語るこの言葉に今日は耳をね傾けようではありませんか。まあね、そのようなことになるわけですよね。さあということで、 先ほどね、出ておりましたけれども、信仰の弱い人っていうのは一体じゃあどういうね人のことなんだろうかっていうね、ということですけれども、それは主イエス様によって、まあ信仰者というのは律法から解放されたものですよね。それは私たちは知っているわけです。しかし先ほど言いました、過渡期にあるんだ、過渡期の中に置かれているんだ、すなわちモーセの律法に縛られていた人たちがその中にいたわけです。特にここでは食物規定というね、モーセの律法の中に記されるその食物規定に縛られていた者たち、まあ、それをここでは信仰の弱い者と、まあ、そのように呼んでいるわけです。じゃあちょっとね、現代に生きる私たちにね、似てちょっとこのことをまあこう適用すると考えてみたいと思いますけれども、確かに真理はあなた方を自由にする、まあ、これヨハネの8章32節に記されていることですよね。真理すなわちこの福音によって、またイエスが、その愛によってこの律法が成就されたんだということ、私たちは律法から解放され自由なものであるにもかかわらず、私たちはどうでしょうか。何々すべきであるとかね、何々してはならないとかね、やはりこのような社会的規範に縛られてはいないでしょうか。それゆえに神の目を気にするよりも人目を恐れて私たちは生きてはいないでしょうか。どうでしょう、まあ、その結果自由に振る舞うことができなくなるわけですよね、まあ、そのことが私たち現代に生きるクリスチャンにも、当てはまるわけですよね。まあ、私自身を考えればね、このまあ新しい教会に来た時っていうのは結構恐れなんですよ。というのはこの教会 SJCF の、規範があると、まあ、そういうふうに考えるわけですよ。 SJCF は牧師はどう何をすべきなんだろうかとかね、ここではね、でいつもは例えばね、今まで牧師はネクタイをすべきなのであろうかとかね考えたわけですよ。ちょっと見てください、今日私ネクタイしてないんですよ。だからこの律法からね、まあ、規範からこう解放されているわけですけれどもな、まあ、ちょっとねいい機会だと思ってネクタイしないで今日はね前に立っておりますけれども、まあね、このような、社会的な規範に縛られるのが、私たちであるわけです。それゆえに自由に振る舞うことができなくなる、恐れがあるんだっていうことですよね。皆さんはどうでしょうか。さまざまなクリスチャンとしてこうあるべきであるとかね、女性としてこうあるべきである、男性としてこうあるべきであると、さまざまなこの社会規範、何々すべきであるっていうのがありますよね、まあ、それらに縛られてはいないでしょうか。でもね、ここでパウロは何を言ってるかというと、そのような人々も受け入れなさいと、まあ、そのようにパウロは語っています。で、一節のキーワードですけれども、ちょっと先ほど戻りますかね、こちらですね、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんと、これが一節ですけれども、まあ、この一節の、ここか、はい、まあ、重要な、ね、言葉、としては、まあ、受け入れるという、ね、その動詞になってくると思います。で、この動詞受け入れるですけれども、これは、他にこう迎え入れるというふうに訳すこともできる言葉です。で、これが現在形の命令、しかも命令形で記されているということは、受け入れ続けなさいと、まあ、そういう、こう意味合いがあるわけですよね。迎え入れ続けなさいと、まあ、そういう意味があるわけです。意見が違うものも受け入れ続けるということ、迎え入れ続けるということ、しかも意図的にそれを行うという、そういうニュアンスがあるわけですね。それを行っていくということが、この、多様性の中、意見が、さまざまな意見がある中で、教会が、主には喜ばれる関係性を築いていくために必要なことであるということが、ここから分かってくるわけです。そして一節の後半、次ですね、その意見を裁いてはいけませんと、まあ、このようにね、まあ、こう記しているわけですけど、その意見を裁いてはいけませんというのは、どういうことなのかっていうね、どういう意味があるのかっていうことですけれども、信仰が弱い人の言うことをつまらないこととして分け隔てして聞き捨てないようにということです。まあ、これ非常に、ね、重要なことですよね。 まあ、分け隔てしてね、まあ、つまらないことだから耳を貸さないとかね、聞いたことをまあ聞き流してしまうとかね、まあ、そういったことはないでしょうか。でもそのことを行ってしまえば、これは愛があるとは言えませんよね。愛の実践にはつながりませんよね。で、まあ、ここでこの裁いてはいけないとありますけど、まあ、今私が言ったように、この、まあ、この意味、原文からの意味合いとしては、聞き捨ててしまう、まあ、そういう、ね、意味合いがあるわけです。分け隔てして聞き捨ててしまうという、ね、意味合いがあるわけです、まあ、でも、それではいけないということです。なぜならば、信仰の弱い者の意見というのは、信仰の強い者を戒めることにもつながってくるときありますよね。私もそういうのを経験しています。そしてまた謙遜な思いへと導いてくださいますよね。傲慢になっていたらね、部分があればね、本当に謙遜になるというね、その思いへと、まあ、気づきを与えね、導いてくれることにもなります。また立っていると思うものが倒れないようにもね、その、信仰の弱い方ね、意見っていうのが、まあ、警告にもなるわけですよね。それゆえに一つ一つのその言葉、その存在、そしてその言葉というのは大切なものであると、そのような思いで受けるということがね、必要に重要なことである。それがその意見を裁いてはいけませんと、まあ、そこの意味合いになってくるわけですよね。意味になってくるわけです。さあ、そしてですね、次にね、行きたいと思います。立法主義に生きる安心感と在籍感ということですけれどもね、まあ、先ほど言いました、私たちにも社会規範というものがあって、何々すべきだ、こうあるべきだ、というね、学生はこうあるべきだ、まあ、この子はこうあるべきだ、まあ、様々な、ね、思いは、そういった社会規範というのがありますけれども、まあ、そこに生きる安心感 と同時に在籍感で、ここでは社会規範というよりも、むしろここでは、モーセの律法の食物規定に、ね、着目して、まあ、語られているわけですよね。ということで、私もそこから、そのような視点から語りたいと思います。2節です。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。まあ、このように、記されているわけです。で、ここでパウロは具体的に信仰の弱い人と、まあ、強い人の違いというのを、ね、ここで挙げているわけですね。じゃあそれは何かというと、弱い人は野菜より他には食べないとね、そのように記されているわけです。じゃあこの弱い人は野菜しか食べないとね、語られてますが、その理由というのは一体何なんだろうかということを3つ、挙げたいと思います。で、1つ目ですけれども、それは偶像に捧げられた肉を、これがあの市場ね、市場にこう出回っていたために、この肉を食べることによって、まあ、これはあの罪を犯してしまうと、まあ、そのように考えたんでしょうね。それゆえに、まあ、肉を食べないと、まあ、ここにつながってくるわけです。で、この偶像に捧げられた肉について、実はパウロもこれ、あのこの書が書かれる前に記しているんですね。それが第一コリントの8章です。まあ、そこで偶像に捧げられた肉についてパウロはすでに説明しています。で、ここでこの、まあ、偶像に捧げられた肉について説明する前に、大切なことをね、この原則を語っています。何の原則か、それは、愛の実践における、原則ですね。それが、この第一コリントの8章の1節です。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。まあ、とても重要なね、あのこう皆さんもよく知っている聖句かなと思いますが、実はこれ偶像の肉ですよ、に捧げられる、偶像に捧げられた肉について、まあ、記されているところでね、これが語られているんですね。で、まあ、これは何を言ってるかというと、聖書の知識を正しく得なければ、まあ、それはこの知識というのは人を高ぶらせてしまうんだ、人を傲慢にさせてしまうんだ、その結果、まあ、信仰の弱いものを見下し、その意見を、まあ、軽視するということにつながってきてしまうわけですよね。まあ、そのことを、まあ、ここでは語っているわけですね。で、一方、この知識というものを正しく得るのであれば、 この聖書の真理というのはあなたのうちにあって、そして私たちのうちから、この思いを変えてくださり、そしてまた与えられているその主の愛によって人を愛することができるものへと、変えていくわけですよね。それゆえこの愛は人の徳を高めるものであると、そのように言って語られてね、ここでは語られているわけです。この知識を前提にパウロはこういうふうに語っている。これは偶像に関する知識ですね。それが語られています。それがこちらです。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。これが偶像に関する知識ですよね。この知識が与えられているんだけれども、しかし全ての人にこの知識が与えられているわけではないんだ。だからこの人たちを受け入れなさい。確かに今までね、この偶像、崇拝礼拝に生きていた者にとっては偶像に捧げられた肉っていうのはやっぱりこれ偶像に捧げた肉なんですよね。それにこの肉を食べてしまえば、汚れると、そのように考えたわけですよね。そのような者たちも受け入れなさいと、このようにパウロは語っているわけです。そして2番目、それは血抜きを十分にしていない肉が、これ市場に、出回っていたということです。その根拠は何か。それが申命記の12-16、ただ血は食べてはならない、それを地面に水のように注ぎ出さなければならない、このようにあります。実際に市場に出されていた、その売り出されていた肉、十分に血抜きが、されていないであれば、このモーセの食物規定に違反するわけですよね。だから肉を食べないんだという、ことにつながってくるわけです。3つ目は何か。それは自然に死んだ動物の肉ですね。それが申命記の 14-21 にこういうふうに記されています。あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みの中にいる寄留者にそれを与えて、彼がそれを食べるのは良い。あるいは異国人に売りなさい。あなた方はあなたの神主の聖なる民だからである。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならないと、このように申命記14-21に記されています。ちょっとここで見てほしいのは、この自然に死んだその肉ですけど、異国人に売りなさいと書かれてますよね。となれば異国に住んでる、ものにとって、やはり市場でこの肉を買うっていうことは非常にもう死んだ肉を食べてしまう可能性が十分にあるわけですよね。ということは、やはりモーセの律法に生きているのであれば、この食物規定を守らなければならないと考えているのであれば、肉を食べるのと食べない方どっちがいいですか。食べない方がいいよね。だって罪を犯す危険性っていうのが少なくなるわけだから、食べなければね、と考えるわけです。であれば食べない方が信仰深いんだっていうふうになるわけですよね。このように考える人たちも当時いたんだということ。でもそのような人たちをパウロは何て言ってるか、受け入れなさいと言ってるわけです。しかし大切なポイント、語らなければいけません。それは肉を食べなければ当然律法を守っているという、安心感は与えられます。でもその安心感というのは、一時的なものですよね。むしろ恐れ不安というのが増してくるわけです。なぜならば律法を守ろうとするのであれば、この食物規定だけを守っていれば良いというのではないんですね。613ある全ての律法を守らなければ律法を守ったとは言えないんです。一つでも守ることができなければこれは律法違反だ、罪を犯すことになってしまうわけですよね。となれば、この律法に生きようとすれば生きようとするほど罪責感が増していくわけですよね。不安恐れが襲ってくるわけですよね。これが律法に生きるということだということをロマ書から私たちはすでに学びましたよね。さあ、ということで私たちはじゃあ どうだろうかということですよね。さまざまな、社会的規範の中に私たちは生きているわけですけれどもね、それも社会的な規範の中に私たちはね縛られて生きてはいないだろうか。私たちは主にあってね自由になり、主の律法に、新しいその主の律法に生きるものであるということね、そこをですねまた私たちここで確認したいと、まあ、そのように思うわけです。ローマの 7-6 ではこのようにね記されています。パウロの説明です。しかし今私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字によってにはよらず新しい御霊によって使えているのです。これが私たちクリスチャンなんだということ。私たちは文字にはよらず何によって生きているのか、それは私たちのうちにおられるこの御霊によって導かれて生きているんだ。この真理は私たちを自由にするものであるということ、まあそのことを私たちは知っているわけですよね。それゆえに知ってるだけじゃなくてそのうちに私たちは生かされているんだということ、それがまさにね主の働きのまた実践へとつながっていくんだということですね。さあそして3番目にいきたいと思います。神様が受け入れてくださったものとして生きるんだということですね。まあ、これが多様性の中、意見が、さまざまな意見がある中で私たちが協力して主の働きを成していくために必要なことなんです。神様が受け入れてくださったものなんだということ、私たち一人一人ですよ。さあ、ローマの 14-3 です。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのですと、ということがまあここで、記されているわけです。まあ、ここで食べる人と食べない人な、この2つの、ね、意見の違う人がまだこう記されているわけです。まあ、文脈からこの食べる人っていうのは、信仰の強い人でしたか弱い人でしたか。食べる人、信仰の強い人でしたねが食べる人、そして、食べない人っていうのは信仰の弱い人で、まあ、あった、わけですよね。でパウロはこの信仰の強い人は信仰の弱い人を見下してはいけないよと、まあ、このように語っているわけです。そしてまた逆に信仰が弱く肉を食べないものは肉を食べるものを裁いてはいけないと、そのように命じているわけで、まあ、なぜならばモーセの食物規定に違反しているからあなたは律法違反だと言って裁いてはならないということですね。まあ、そのことがまあここでこうパウロが命じていることです。でその理由が大切です。じゃあその理由は何かというと、神がその人を受け入れてくださっているから、まあ、そのようにまあここで記す、まあパウロは語っているわけですね。でこの受け入れるという、ね、この動詞です、まあ、先ほども、ね、受け入れるという言葉がポイントになっているよ、重要なキーワードだよという、ね、ことを言いましたが、ここでも受け入れるという言葉が、ね、キーワードになっていますね。でこの受け入れるという言葉ですが、ギリシャ語のアオリストが使われています。すなわち何を言っているかというと、もうすでに私たちは神によって受け入れられたものなんだ。私たちということは一人一人ですよ、皆さん一人一人は神に受け入れられたものなんだということ、これはお互いに神様の恵みのうちに置かれているものなんだ、すなわち私たちのこの罪が許されて神の恵みによって義と認められ、そして主の似姿へとどうなっているんですか、恵みによって変えられているものですよね。そして救いの完成へとどうなんですか、向かって近づいているものですよね。それが私たちの存在ですよね。神に受け入れられたものですよね。だから互いに神に受け入れられたものとしてどうして見下すんですか、その人を。どうしてその人を裁くんですか。神に許されたものが同士がどうして裁き合うんですか。そうですよね。神が罪を許してくださったわけですから、その者同士がどうして裁き合うんでしょうか。そのことをね、まさにここでは語っているわけですよね。神がその人、あなたを受け入れてくださったんだ、それは互いにそのような存在であるということですよね。だから受け入れなさいと言ってるんです。ここに愛の実践があるんだということ。 イエス様は私たちの罪の身代わりになり十字架にかかり死んでくださいましたよね。そしてそのイエス様は私たちを受け入れ、罪許し、そして受け入れてくださるわけです。いや、もう受け入れられてるわけですよね。それがあなたなんです。そして私なんです。だから互いに受け入れ合うことを実践していきましょうっていうね、ことがまたここで語られているわけです。さあ次ですね。次は互いに主のしもべである恵みと務めということです。4節です。お読みします。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです、と、このように、記されているわけですけれども、もちろんね、ここで言ってるのはそのものですよね。他人のしもべを裁くことってできないですよね。で、実際に私たちは、主のしもべであるわけです。主の奴隷であるわけです。イエス様に属するものですよね。どうしてイエスに属するしもべがしもべ同士を裁き合ってるんですか。おかしいじゃないですか。ちょっと想像していただければ分かると思いますよね。その奴隷同士が裁き合ってるんですよ。これはやはりね、おかしいなってことが気づくわけですよね。裁くことができる権限を持っておられるのは誰ですか。唯一なるお方、それはイエス様ご自身ですよね。イエス様のみがこのしもべを裁くことができるわけです。しかし裁くのではなく、イエス様なんて言ってます、ここで。イエス様って言いましたが、主人は何ですか。主人はしもべを立たせることができるわけですよね。そしてしもべは立つと、そのように記されているわけです。イエス様が権限を持って、その主人が権限を持って、そのしもべを立たせてくださる。すなわちあなたを主はその道からによって立たせてくださるんだ。その恵みによってあなたを立たせてくださるんだ。あなたはどのような状況に置かれているか、今苦しみの中にあるかもしれない、もう歩む力がないかもしれない、この人生をね。だけどそのしもべをイエスは愛し、そのしもべをイエス様が立たせてくださる。これがイエス様、主であるイエス様の恵みですよね。この恵みをしもべである私たちは受けているんだ。だから主のもとに行って主を讃えるわけですよね。その主の愛をまたさらに体験するわけですよね。そして主の愛で満たされるわけですよね。そこに私たちがこのクリスチャンのこのライフ、この生活を歩む力がこのイエスのうちにあるんだということ、神のうちにあるんだということ、そのね、愛の原則というものをまたここでね、学ぶことができるわけです。だからじゃあ私たちの務めですよね。先ほどのね、この恵みを受けている私たちですけれども、務めがあるんだ。それは何か、主が立たせてくださるその方をつまずかせないということです。立ってる方をつまずかせる、もうこれはやっぱりね、いけないですよね。そのことしちゃつまずかせないようにね、やはりする。これも愛の原則に私たちが生きるということです。ただし明確に、これただしですよ。次行きましょうね。これ行かないといけませんね。はい、これただし、ちょっと遅くなってすいません。ただしですけれども、これ何をね、語ろうとしているかというと、明確に聖書に記されているその真理、そしてまた御心に反すること、それは、あるいはこの愛の原則に反することですよね。そのことがなされるのであれば、教会の権威によって裁かれる必要があるんだということね。前もこれ、裁いてはいけない、裁いてはいけないってありますけれども、でもこれはこの聖書の真理に記されて、明確に記されていないことにおいてね、においてこう語られていることであるということを、ちょっとね、これもしっかりと押さえておきたいポイントとして挙げさせていただきます。しかしね、教会によって裁くっていう、この教会における裁きにおいても、これも愛の原則によるものだってことを決して忘れないでください。なぜならばね、親というのは子供をやっぱり叱りますよね。それは訓練のためにそのようにするわけですね。そういったことがあるんだ。これも愛の原則に基づくものであるということですよね。 さあということで、まあ、飲食に関する、ね、話をしてきましたけれど、まあ、私たちの身近な問題としてね、アルコールのこの問題についてね、まあ、課題というか議題にちょっと触れたいと思いますね。さあということで、まあ、アルコールこの、まあね、についてですけれども、まあ、そのことを語るときにね、まあ、次のこの聖句が、語られるわけです。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。ほら聖書がこう言うからお酒は飲んじゃいけないんだよと、まあ、そのようにね、こう学んできた方も、まあ、教えられてきた方もね、おられるかと思います。しかしこの内容をですね、よく原文から見てみると、この酒に酔ってというね、この箇所ですけれども、実はですね、ここ酒に飲まれるというね、そういう意味合いがあります。そしてまた、かつ現在形が使われています。ということは何を言っているかということ、これ継続を、意味するわけですよね。すなわちお酒に飲まれるという状態が継続してなされるということが、実はこの酒に酔ってはいけませんというところにね、この意味として、まあ、原文からは取れるわけですよね。もちろんお酒に飲まれるような状況がずっと続けばどうなります？これ放蕩につながりますよね。とても働ける、まともに働ける状態じゃないですよね。そういう状況では放蕩につながるわけですよ。だからここでそこには放蕩があるからですと、そのようにね、記されているわけです。ということでね、じゃあどうでしょうか、まあ、ここで、じゃあお酒を飲むことってどうなんだろうかってことですね。お酒を飲むことは罪でしょうか？だって聖書言ってるじゃない、酒に酔ってはいけません。罪じゃないですよね。先ほどね、お話しした通りね、罪ではない。またそのお酒を、まあ、楽しむものであれば飲んでも良いと、まあ、そのようにね、解釈することはできるわけです。しかし気をつけなければいけないこともあるんだ。お酒の性質というものね、アルコールのこの、まあ、人間にね、及ぼす影響、そしてまた人の弱さっていうところをね、考えたときに、どのようにこのアルコールを用いるかってことにおいては注意が必要、知恵が必要ですよね。そのことをまあ、ここで触れたいと思います。実際にお酒によって身を滅ぼす人たちっていうのはいるわけですよね。で、まあ、ここで、3つのね、話をしたいと思います。まあ、記憶に残る伝道者の証っていうことでね、まず、本当にそれぞれ短いお話ですよ。でこの伝承者の証でこう言ってたんですね。で父が本当にこうお酒にこう、まあ、お酒に酔ってしまいね、溺れてしまって、そして家庭内で暴力を振るそうですよね。奥さんを殴り、やっぱ子供たちを殴るわけですよね。そして、まあ、この家庭内で暴れるその父の、ね、状態、この様子を見ていてね、一時期この伝道者の、ね、方はこの父を殺してやりたいと本当にそういうふうに、ね、思ったそうなんですよね。でもその証というのが今でも忘れられないんですよね。このお酒というのがこの家庭を破壊してるんですよね。壊してるの、その人の人生ですよね。もちろん他にその原因はあるわけですよね。お酒を飲む原因というのがあるわけですけれども、でもこのお酒を飲むことによってね、まあ、暴力、まあ、暴言、ね、こう吐くわけですよね。まあ、このような状況になったっていうね、これ実際にね、起こった出来事です。そして他に、まあ、以前あった長野での出来事をね、まあ、話したいと思いますけどね。夜、まあ、ある人が夜お酒を飲みね、当然あの田舎っていうのは交通機関がね、ないんですよ。こっちみたいにね、MRT とかバスとかいろんなとこね、こう、まあ、こう行くことができるわけですけどね、本当にあの日本の田舎っていうのはね、なかなかバスっていうのがない。そしてまた電車も1時間に1本とかね、まあ、そういう状況なんでね。でもやはりね、お酒を飲むっていうことがこう、あ、これ、まあ、あって飲んだんでしょうね。まあ、もちろん代行業とかね、いろいろあるんですけどね。しかし彼は自分の車で運転をこうしてしまったわけですよね。そしてその帰り道に塾帰りの子供を、その横断歩道を、ね、渡る塾が自転車で、横断歩道を渡るその子を引いてしまった。そしてその子が亡くなってしまったんですよね。まあ、その、ね、ニュースがあったわけです。そのニュースを聞いたときにね、あ、まあ、なんてね、かわいそうなことなんだろうか。まあ、これ、まあ、地元であった話なんでね。 で、まあ、飲酒運転をしたその人をね、まあ、心の中で責めたわけですよね。でしばらくしてからのことです。で、まあ、ある女性が、見慣れない女性が教会に来たんですよね。でこれ分かったことなんですけど、その女性というのは実は引き殺してしまったその方の奥さんだったんです。どこにも行くところがない、居場所を失ってしまって、そして教会に来られたんですよね。お酒が原因で2つの家庭が崩壊してしまった、まあ、これはあの被害者の、ね、立場で私たちよくこう考えるわけですけど、加害者になってしまうということも非常にこれも恐ろしいことですよね。田舎なんかでは居場所がなくなるわけですよ。もう特定されちゃうんで。だからその後ね、おそらく彼女たちは誰もわからない場所へと家族で越していったと思うんですよね。そういうことがありました。そしてまた他には、まあ、これ学生、新学生時代ですね。私が新学生時代のアメリカでの体験ですけどね。まあ、当時サンフランシスコで間借りをしていたんですね。で、まあ、この部屋を貸していてくれた方、鹿児島出身の、まあ、結構切符のいいおばあちゃんだね。もう当時も80歳近いね、おばあちゃんだったんですけどね。で、まあ、第二次世界大戦でね、駐留米軍の方と結婚して、そして、まあ、アメリカに渡った彼女です。で、まあ、普段とてもいい、ね、こう面倒見のいい、ね、方だったんですけどね。で、まあ、その彼女に感謝を表したいと、そしてまたいい伝道の機会と思いね、まあ、その彼女をサンフランシスコにある、ね、まあ、スカイレストランというか、まあ、サンフランシスコでも本当に高い建物の一番上にね、くるくる回るレストランがあるんですよ。くるくる回るレストランっていうのもね、今あまり、昔はね結構あったと思いますけど、まあ、そこにこう招待したわけなんですね。で、まあ、その際ね、とても良いこう雰囲気で、まあ、感謝の時を送っていたわけですけれども、しかしシャンパンがこう配られて、でそのシャンパンを、まあ、彼女は、まあ、飲んだわけです。これ、まあ、量としては多くはないですよ。本当に少ないものです。で、そのアルコールが彼女にこう、まあ、回った時にですね、彼女が、変わってきたんですね。で、その変わり方、この変貌とでも言いましょうか。この大きく本当に彼女がその態度が変わってきたんです。酔いが回ると言動が荒々しくなってきたんですね。でその、まあ、この暴言ですかね、それがもう抑えきれなくなって、周りには他のお客さんいるわけですよ。そこでもう暴れるようにこうなるわけですよね。で、まあ、せっかくのね愛を示すその機会がもう台無しになってしまったっていう経験があるんです。でこの時ね、分かりました。お酒っていうのは人によっては人格を変えるものだっていうことですね。で罪を犯させる凶器になりうるってこと、まあ、それを痛いほど体験したわけですね。まあ、これが私が体験したこと、お酒にまつわる、ね、体験なんです。ということはどうでしょう、まあ、以上のことから飲まないことも良いわけです。そう言えるんです。じゃあではどうしたらいいんだろうかってことですよね。だそれが今私たちが学んでいることです。それが愛の原則に従って決断するっていうことです。それが必要になってくるんだ。その愛の原則って一体何かってことです。それは他者の命のために、また霊的な成長のために有益かっていうことを考えて、お酒を用いていけば良いということですよね。でじゃあパウロの場合はどうかっていうと、パウロは先ほど偶像に捧げられた肉の話をしましたよね。で、まあ、それがこれは第一コリントの、ね、8章の13節です。この第一コリントの8章13節でこう言ってます。ですから食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を食べませんと。これパウロの決断なんですね。パウロはまあグレーンゾーンだから食べても食べなくてもいいよね、それぞれの自己責任だよねとは言ってないんですね。パウロは自らが愛の原則に従って兄弟をつまずかせるのであれば、 決して肉を食べない。これがパウロの決断なんです。自己責任だからそれぞれの決断でいいんじゃないのとは、パウロ自身はね、そういう決定はしてないですよね。でもね、大切なポイントがあるんです。パウロはここでしかしって書いてありますからね。しかしどうしたのかというと、パウロは自分は決して肉を食べないと言ってるけれども、あのパウロが他者に命じてないんです。パウロって結構他者に命じるじゃないですか、こうしなさいああしなさいって。でもパウロ命じてないんですよ。これ、私は決して肉を食べません、あなたも肉を食べないようにとは言ってないんです。そうですよね。なぜならば、これは各自が愛の原則によって選ぶべきことであるからですよね。でここでまあ 大切なこと、それは自分の規範があるでしょう、自分の考えがあるでしょう。聖書の教えでない社会規範というものも含みます。何々すべきだ、何々すべきでないというね、そういう思いが私たちのうちにあるかもしれません。でもその思いというものを、その考えを相手に押し付けてはいけないということです。シェアリングするのはいいですよ。でもそれを相手に押し付けることによって、それが何になるかというと、立法主義になる。そこから私たちは解放されたものですよね。愛の原則の中で、私たちは私たちの内におられるこの御霊によって導かれているものであるということ。だから私たちは、これら一つ一つの生活のことにおいても、愛の原則を用いて実践していくんだということ。どうして？それはさっきの先に、最初に話したことに、戻ります。それは私たちはインクライストだからだ。イエスを着ているものだから。主のうちに私たちはあるものだから、主にあって受けているものは一体何でしょうか。神の愛ですよね。それを私たちは受けているものとして、私たちのうちから流れ出していくものである。それこそが私たちのこの日々のクリスチャンとしての実践において必要不可欠なものであるということです。どうでしょう、私たちのうちにね、その愛があるでしょうか。その愛が溢れていってるでしょうか。私たちのこの生活においてね、一つ一つのこの場面において、それが香りとなって放たれてるでしょうか。それが証ですよね。どうかそのことがね、私たちのこの教会の中で、兄弟姉妹のね、関係性について今日話してますよ。互いにそのことが私たちね、この中でまず実践することができますように。教会の中で互いに受け入れ、許し合うことができますよ。なぜならこの原則、私たち互いに知ってるからね、受けてるから、体験してるからね、可能なんです。できるんです。この中であれば、教会の中でまずそれを実践していかなければ、どこでそれをできるんでしょうか。そしてここの中で実践をし、そしてまたそれは家庭の中でね、実践され、またこの皆さんが出ていくこの社会の中で、会社で、その職場で、学校で、それぞれの場所でそれがなされていき、皆さんを通してね、主が明かしされていく、神が明かしされていく、そのことが起きるわけですよね。そのことがね、なされるように期待しようではありませんか。なぜなら主がそれを私たちに望んでおられるから。パウロはそのことをね、このわずか14章の1節から4節の中で、このローマの人々に対して書き送った、その内容から私たちは学ぶことができるんだということです。今日のメッセージはね、以上になります。さあ、ということで、考えてみようですね。主イエスはキリストに属する主のしもべとして、愛の原則を適用して生きるとはどういうようなね、意味でしたかですね。教会にはさまざまな方々が集まっていますが、一致して主の働きをなすためには何が必要であると思いますか。クリスチャンの飲酒だけじゃなくて、ファッションね、みんなどういうファッションで、まあシンガポールだからね、あまりこう着飾るってことはないと思いますけれどもね、まあファッション、あるいは財産を持つということに対して、あなたはどのようにね考えますか。まあぜひね、考えていただければと思います。以上となります。お祈りします。あれは主を感謝します。天のお父様、今日はまた私たちのこの生活の一つ一つのことにおいて愛の実践をなして、なぜなら私たちはそれを主から受けているものだからです。そして私たちはあなたに属するものである、主のしもべである。そしてなんと恵みなことに、あなたはこのような弱い私たち、つまずく私たち、時としてはつまずかせ てしまうという罪を犯してしまう、こんな私たちもあなたの恵みによって立たせてくださる、この恵み幸い を感謝します。同じ私たちです。私たちは主の恵みによって救われたものです。ですから私たちは互いに受け入れ合いなさい。それがキーワードでした。主よ、ありがとうございます。なぜならあなたが私たちをもうすでに受け入れてくださっているからです。どうかあなたのあるその愛の実践を成していくことができるように、この教会をあなたが祝福し、そしてまたさらにあなたの教えを乞いたいと思います。主よ、どうぞ私たちの牧者として私たち一人一人を導いてください。この教会を導いてください。あなたの祝福が必要です。そしてあなたに感謝を捧げます。それが私たちの心からの礼拝です。どうかこの礼拝を喜んで受け取ってくださる主よ、あなたを讃えます。感謝します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。